おはようございます。私は成長の絵本部講師の国分義行です。第2回目の本日は、成長の絵総裁谷口正信先生がお書きくださいました召喚雑感パート12をテキストに、日時計主義を生きるというテーマでお話しいたします。現在成長の絵では日時計主義の実践を提唱し、成長の絵の信徒の方々は日々の生活の中で実践しています。それではまず、日時計主義とは何かということについて簡単に説明いたします。日時計主義とは、端的に言いますと、人生の光明面のみを見る生き方のことです。成長の絵では昭和5年の立教以来、この生き方を推奨してきました。昭和初期の時代から現代に至るまで、一貫して説き続けてきたわけであります。現代の社会を見ると、世の中の悪い面に焦点を合わせたニュース報道や評論、論説、テレビ番組が社会に氾濫していることに気づきます。こうした社会にあっては、次世代の子どもたちに希望や喜びを伝えていくこともなかなか難しいことではないかと思います。教育の基本は、愛と信頼と明るさだと思いますが、その代わりに、憎しみと疑惑と暗黒の情報が子どもたちの周囲に氾濫していたのでは、本当の教育もできないということになってしまうでしょう。そのためには、子どもたちに一番近い親世代の人間が、人生の真実なるもの、善なるもの、美しいものを認め、賛美し、人生に喜びを見出すことが大切だと思います。それによってこそ、子どもたちも幸福を感じられるものと思います。そしてその人生の喜びとは、収入の高や所有物の多さのことではなくて、今、現在の生活の中から見出すことができる、その見出すための心の訓練をすることが、日時計主義の実践ということなのです。もう一つ、今日の社会において、日時計主義が重要である理由があります。それは私たちの普段の生活が、意味優先のものの見方で成り立っていることが多いからです。意味優先のものの見方とは、どんな物事に対しても、それが自分にとってどんな意味を持っているのかということを真っ先に考えてしまう見方のことを言います。個人的なことですが、私は平成21年の5月末まで、長崎県西海市にある成長の絵総本山に勤務しており、同年6月から東京の成長の絵本部に転勤になりました。大自然に囲まれた長崎県西海市での生活から、大都会である東京での生活に変わったのですが、都会で生活するようになると、周囲の自然や美しい風景を楽しむことが少なくなっていると実感します。都会で電車通勤をしている会社員の皆さんは、電車の中では大抵本や新聞を読んでいるか、音楽を聴いているか、携帯電話を覗いているか、眠っているかです。他人がどんな行為をしているかについてはほとんど関心がありません。お互いに迷惑になる行為さえしなければ、周囲の人たちは全く自分と関わりのない、つまり意味のない存在として認識しています。私自身も、普段の通勤状況を振り返ると、携帯電話の端末で新聞の記事を読んでいるのが日常になっていて、周囲への関心はなくなっています。このように都市圏の生活では、意味優先のものの見方で生活しなければならないことが多いのも事実です。しかしこのような意味優先のものの見方が多い生活では、無意識のうちに自分の身の回りにある美しいもの、素晴らしいものから意識を遠ざけ、ついつい日常の不満や不足を追い求める生活になりがちになっていることに、ふと気づかされることがあります。ここで本日のテキストの278ページから280ページ、新しいタイプの私有会。私有会とは、成長の絵の教えを学ぶ小集会のことです。 新しいタイプの詩友会と題した5文章の中で、谷口正信先生は次のようにお説きになっています。一部省略して朗読いたします。摂著、非時計主義とは何かの66ページ以降で、私は感覚と意味について書いている。これは私たちが物事を見たり考えるときに、その物事自体が持つ感覚的味わいを優先的に感じる場合と、その物事が自分に対してどういう意味を持っているのかを優先して考える場合とがある、という分析に基づく。前者が感覚優先の物の見方であり、後者は意味優先の認識である。そして私はこの本で意味優先の物の見方をする場合、私たちは目の前にあるものを自分の現在との関係で捉え、価値判断する傾向がある、と書いている。自分の現在の目的に対して利益があるものを善とし、不利益なものは悪とみなし、無関係なものには無感覚になる傾向がある、ということだ。こういう単純で自分勝手なものの見方をしていては、そこにある物事そのものをよく見ていないし、感じていないと言える。私たちが生活の喜びを感じないときは、この意味優先のものの見方をしている場合が多い。そこで非時計主義では、神からいただいた優秀な感覚器官を備えたこの肉体に感謝する意味からも、感覚優先のものの見方、感じ方の復権を訴える。これは感覚主義や快楽主義になれというのではなく、自分中心の先入見によって世界を見るのをやめ、自分の周囲に与えられたすべてのものを虚心になってみ、感じるところからやり直そうというのである。これを別の言葉で表せば、現象の中にあっても、実相の反映であるところの心象を正しく感じ、しっかりと受け止めようということだ。本書で提唱する非時計主義も結局、そのような心象をより多く見るための考え方であり、心象を感じるための実践である。朗読を終わります。このような考え方を理解しますと、現代社会では非時計主義の生き方がますます重要性を増してきているということがわかると思います。非時計主義の生き方の一環として、成長の絵では現在、技能や芸術的感覚を生かした詩友会を全国で開催しております。この詩友会ではどんなことを行うのかと申しますと、例えば、料理、写経、絵手紙、書、俳句、短歌、写真、動画、植樹、植林、エコ生活の工夫、パソコン、インターネット、生け花、フラワーアレンジメント、ガーデニングなどの実践を通して、円満完全な本当の世界である実相を反映した心象、真実の真に象さんの象と書きます。心象をより多く見、感じ、共有して、すでに与えられている神の恵みを認め、感謝することの大切さを学ぶというものです。さらに成長の絵では、平成21年の10月より、インターネット上に喜びの記事のみを投稿する SNS、ポスティングジョイを立ち上げました。SNS とは、ソーシャルネットワーキングサービスのことで、共通の興味や関心事、趣味を持つ人たちがネット上で集まり、意見交換や作品発表する場のことです。この SNS は、登録すればどなたでも参加できるため、成長の家の信徒も一般の方も参加することで人生の喜びを共有できるようになっています。また、このポスティングジョイには人生の喜びを語る場だけでなく、特定のテーマに基づいて意見交換をしたり、自分の作品などを発表したりするコミュニティという場もあります。私もこの中の絵手紙絵封筒のコミュニティに参加し、自分で描いた絵を投稿してみました。絵は全くの初心者で、拙いとっくりの絵を描きましたが、 さまざまな方から賛嘆やアドバイスをもらい、大変勇気づけられました。絵を描くことによって、普段使っていない自分の能力、いわゆる右脳的な能力が開発され、気分転換になるとともに、自分にとって必要か不必要かといった、型にはまった物差しで判断するのではなく、物自体が持っている意味や意義を感じられるようになりました。また、自然にある動植物などを実際に描いてみると、絵に表現できる色はごくわずかしかなく、自然というものは、本当に無限とも言える色彩にあふれた、美しい世界であることにも気づかされました。絵を描くといった誰にでもできる行為を通じて、この世界には美しいものがあふれていることを発見するわけですが、そんな美しさを感じられる自分自身にも喜びを感じます。ポスティングジョイによってお互いを祝福し合い、喜びを共有することは人生の光明面を見るという非時計主義の生き方そのものと言ってよいでしょう。最後に本日のテキスト78ページ、非時計主義は実相顕現の運動と題した5文章で、谷口正信先生は次のようにお説きになっています。朗読いたします。非時計主義は人生の光明面を見る生き方ですが、それは欲望至上主義のように欠けていることを見るのではなく、与えられていること、恵まれていること、生きていることを感じ、感謝することです。これは、もったいないに通じる精神であると同時に、全一元の信仰に基づき、現象世界に実相を引き出す具体的実践でもあります。朗読を終わります。笑う角には福来たるということわざの通り、喜べば喜びほどがやってくるということでありますので、皆様も非時計主義の生き方を実践されて、喜びあふれる人生を実現していただければと思います。以上で本日の放送を終了させていただきます。ありがとうございました。